また来ましたね、お茶の水。
はい、11月に入りました。
11月に入りました。まあね、千葉から来るとちょうど1時間ぐらいで、で、ね、今日も向こうで雨降ってたんだよね、ちょっとね。
そうですね、パラパラし
パ
て
ラパラし
ね。
て、そんな傘はいらないよって言うんだけど、ともちゃんがいるって言うから持ってきたらめっちゃ晴れたね。
暑いぐらいで。
もう全然お茶の水雨降ってなくって、すっごい恥ずかしい。一人だけ傘持って、してみました。だいぶ慣れてきましたが、このスタジオにも。もうね、前の時は、ね、ともこさんちょっと緊張しすぎて、
ちょっとテンパりすぎたの
ね、
で。
ちょっと疲れすぎちゃってね、家帰ってね、エアコンのリモコンつけるつもりがね、
テレビのチャンネルを。
テレビのチャンネル一生懸命触ってましてね、いや、かなりね、やられちゃったんだなと思っ
そう
て、
ね。
心配してましたけど、まあ、リラックスしていきましょうか
はい。
ね。それでは、それでは今日も僕らのおしゃべりにお付き合いをいただきます。高弘、
ともこの
がっ
がっつ
つ
り
り
コ
コ
ミ
ミ
ュニ
ュニ
ケー
ケー
シ
ショ ョン。これが、恥ずかしいね、これね。高弘っていうのかな。すごい恥ずかしいんですけどね。ということでですね、今日もじゃあ、ナウなヤングの、ホットな声をいただきまして、
キャッチーに、
キャッチーにちょっ
い
とき
ま
ね、
しょうか。
話を進めていきたいと思いますけど、
はい。
じゃあご紹介してくださいます
はい。
か。
今日は匿名の方なんですけれども、24歳の男性の方にアンケートに答えていただいて、
匿名さんですね。
はい。
匿名さん、
なんか私、この方、じっくり喋ったことはないんだけれども、すごい、体育会系のイメージがあって、がっちりした、アクティブな方かと思ったら、アンケート読むと、読書好きとか、散歩好きとか、意外に物静かな方で、アンケートの答えも物静か。
っていうか、言葉足らず。
だから、かえってなんかすごい、あ、なんでこん、どんな方なのかなと
本
か、
当だ
あ、こんな意
ね。
外な面があるのかとか、その
そう
答えに
ね。
なんか想像が膨らむような
もう一言でね。
感じ。
もうね、不器用ですからって
不器
感
用
じ
で
だ
すから、
ね。
なんか
高
ね、
倉健みたいな感じ
ちょっと
でね。
素敵
言
な
葉
感
を
じ
置いて
ね。
くる感じで。
で、酒井夫妻に教えてあげたいことで、90年代の曲はいい。
90年代の曲がいい。
これって私たちの、
すごいね。24歳で90年代の曲聴くんだね。
私たちの青春時代の、
90年代ってそうなるの？ 90 年代って？今が2018年でしょ？だから30年近く前になるのも。
20年前だね。
20年前？
20
で、
年前。
98年？なもんか。90年代って、だから僕らが大学に入ったのが93年
3
でしょ？
年。そ
93
の頃っ
年
て
でね。
どんな曲が流行ってたか
あ
な。
の頃の大阪で何を僕たちは聞いてたんですかね。
ね。
ほんとね。全然
流行。
聞いてなかったからね。俺、長渕剛しか聞いたことない
そう
も
だね。私は50年代とか60年代の洋楽とか聞いてたから、
ん。だ
なんかこ
ね。
の時代を
この時
謳歌
代
はして
ね。
ないのかな。
なんかカラオケ行っても、なんか、尾崎豊とかしか歌ってなかったような、のなんかね、もう全然流行に。だから、あれでしょ、でも、ミスチルとかだよ。
スピッツとか、
スピッツと
ちょっと
か。
爽やかな
そう
方
そう
が
そうそう、
ね。
すごい女の子の後輩にさ、スピッツのこの曲がすごいいいから先輩聴いてくださいとかって言われて、渚とかね、そんなのは聴かされた思い出があります。あれでもまだでも90年代だからその後もあるんでしょ？後半も。
後半なんだ。
ね、90年代長いからね。
え、小室哲哉全盛期ってこの頃かな？
そうか。そうなるのか？安室ちゃんが40で、15から、
20年前とか
そう
の
だ
ね、
わ、それぐらいです
二
わ。
十歳の頃
なるほどね。一番聞いてなかったところですね。
ね。聞いてないね。でもこんだけ喋ってすごい洋楽ですとか言われたら
本当
笑
だ
っちゃ
ね。
うんだけど、
90年代
す
の
ごい
曲
ね。
は良いとしか言
そうそう、情報
も
が
のす
少
ご
ない い
言
んだ
葉
け
足
ど
らず
ね。
ね。
ちょっとこれ今度聞いてみたいよね。
どこをね、90年代どこかっていうのをね。
で、好きな映画っていうのがまたこう、レオンって。
レオンか。
見た？
レオンちゃんと見たことないか
これがもう1994年で、 もなんかこの時代になんか関心があるのかなと思って。
94年なんだねもうね、
うん、これねリュック・ベッソン監督の映画で、うん、ジャン・レノと、
ジャン・レノですね、
すごい可愛い時の、 あのナタリー・ポートマン、ね、
あそうそう、ナタリー・ポートマン自体もどうなんだろう、知ってる人、
うんうんうん、
多くないのかな、
今もでもね、
まあね、
スター・ウォーズとか
ね、
でなんかこの彼のアンケート見てたら、うん、そのリュック・ベッソンのグランブルーをぜひ私見てほしいなって
思
った、深く深く
この人にね
海の底に潜っていく
匿名24歳さんに
ぜひちょっとグランブルーも見てほしいな
って、なんか、うん、違う感じのハマり方をしちゃうかもしれないですね、
うん、面白いねこういう年代、ま、20年違うともうね二回り回っちゃうとね、うん、
これいいよね、うん、今まで生きてきて何歳の時の自分が一番好きでした今です、うん、もうね、う
ん、潔いね
、うん、結構でも今ですって言ってくれる子が多いからさ、うん、すごくそれはなんかね、うん、嬉しいなとも思うしね、本当、うん、ね今ですっていう風にね言えるっていうのはすごいいいなって思いますよね、ですね。姫路ではアナゴが名物ですとかってこれ何なんですか
姫路かな、なんか
教えてあげたいこと。
姫路
ってそうね、明石とは違うか。まあでも姫路か。
近いは近いけど、行ったんのかな、姫路に。
行ったのかな。そうね、はい、姫路でそんなにね、フォーカス立てたことないですから。
うん、
であとはいろいろありますね。ああ、そう。この人はね、だからこれが大切にしている聖書の言葉はありますかっていうので、すごいとこを攻めてきたんですよね。
意外というかこうね、こういう箇所を持ってくるって、
うん、そうね、
なかなかないなというか、
ま、大切にしている聖書の言葉はありますか、あるいはよく分かんなかったりちょっと敬遠している聖書の言葉はありますかっていう問いなんですよ、
うん、
でそれに対して答えが新明記の29章28節っていうので、どっちなんだってちょっと読んでみてください。
読んでみますね。と新明記29章の28節、隠されている事柄は我らの神主のもとにある、しかし掲示されたことは我々と我々の子孫のもとに常しえに託されており、うん、この律法の言葉をすべて行うことである。
ね、これがだからよくわからないからっていう、教えてくださいっていう意味でここに書いてあるって可能性もなきはないんだけど、多分でも大切にしてる言葉だよね、これね。
だいぶこう聖書を読んでらっしゃるんだなっていうね。
そうだろうね、すごくね。
旧約聖書からっていうね。
新明記ってのが渋いよね。新明記好きっていう子は僕すごい好きっすね。あ新明記をね、制するものが旧約を制するっていうね。
って言ってたね。
あのね、僕の師匠の口癖でしたけどね。
受け売りだった、
ね、受け売りですね。超受け売りです。受け売りしかないです、
僕。受け売りしかないね。残念。
僕の言葉全部受け売りです。
いいなと思ったのに。
新明記の29章28節の、だから、隠されている事柄は、我らの神主のもとにあるっていうのは、だからね、まだ本当に私たちには知らないこととかっていうね、神様の神秘に属することっていうのはまだ本当にあるんだっていう、こうすごい神の前でのこう私たちのそのへりくだりとかね、
謙遜
っていうようなことがやっぱ根本にあると思うんだよね。でも掲示されたことは我々と我々の子孫のもとに常しえに託されているんだって、ね、もう神様が明らかにしてくださったっていうこともやっぱりあって、それはもうちゃんと私たちにも託されてて、ね、これはだから託されてる以上も責任があるんだよね。こっちのせいなんだよ、もうそれを今度はないがしろにするかしないかっていうのはさ、でそれでこの律法の言葉を全て行うことがそれだって、
新明記っていうのはその律法を本当にこう細かく細かく書いていて、ね、やっぱ初めて読む方とかはね、こうその細かさに驚くというか、こんなことまで書いてるのっていうような箇所ですよね。
こういうところでね、その実会にね、実会にこう集められてくるようなね、本当に神様のその教え、僕らに対してこう神様が期待しておられる思いみたいなものがね、全部この律法にこう込められていてね、そういうものは ちゃんと神様は聖書で明らかにしてくださってるから、うん、それはもう私たちに託されてるから、私たちがこれをこう本当にそれ大事にしていかなきゃっていうようなね、そういうことだと思うんだけど、やっぱこの最初のこれが効いてるよね。隠されている事柄は我らの神主のもとにあるっていうね。
本当になんかこうね、日々歩んでても全部がわからないなっていうか、もうね、明日のこともね、本当に私たちわからないなって思うんだけれども、
そうだよな、わからないからもう委ねようっていうね、なんかそういうのがなんか昔はちょっと嫌だったんだけどね、委ねるってなんだよってすごい思ってた時があったんだけど、最近やっぱすごい分かってきて、まいっかっていうね、まいっかっていう
もう知ってくださってる方がいるからっていう、まいっか、
だからあのおっさんのまいっかってさ、若い子たちからするとさイラッとすんだよね。僕もさ、進学校の時にさ、あの、なんだったかな、九州の主要会かなんかでさ、ベテランの先生にさ、なんかちょっとトラブルがあってさ、あの、先生どうしましょう、こうしましょう、ああしましょうって相談に行ったら、大丈夫だよ。
それでもよく聞く、大丈夫だよって。
大丈夫って。なあ、もう週がなんとかしてくださるからって。イラッとくんだよね。あの若い時はさ、なんだよ、おっさんって思いながら、すごい思ってたんだけど、でも本当にね、あの時の先生の気持ちがね、だんだんだんだん少しずつ分かってくるような思いがやっぱして、やっぱ経験もあるんでしょうね。本当にいろんなこと主が、僕らには分からなくても主は分かっていてくださるっていう、本当にその確信をこうやっぱね、こう与えられながらね、本当にね、でまあいっかってね、
おっさんになったんだよね。
おっさんにはなってますけどね、確実に。ね、うちの、あのね、教会で学びしてた時に、その根拠があるまいっかなんですって言ってね、
すごい響いてね、
それがその言葉響きました。
メモってらっしゃった、
メモなくても、ね、
自分のまいっかとはちょっと違ったっていうのが、
今までの私が思ってたまいっかとは違うんですね、根拠があるまいっか響きましたとか言って、本当にね、神様がね、全部明らかにしてくださるっていうね、そういう風なね、信仰ですよね。そうね、あと本当いろいろとね、はい、まだちょっとまた来週にもいろんなことを、
なんか面白い質問、
そう、面白い質問をね、いくつもしてくれ て
るので、ちょっとそれもね、
そう、ちょっととりあえず今日はちょっと紹介しましょうか。あの、僕らに聞きたいことっていうので、なんか庭いじりの魅力って何ですかと、
これ
酒井先生教えてくださいと、
聞いちゃったら1時間ぐらいかかるんじゃない。
これはもうね、
大丈夫、この尺に入りますか、ね、まあ、
次回ね、ちょっとね、でなぜ大学院で学んだんですか、まあこれもゆっくり話しましょう、で、奥様って言われてます、
はい、私奥様ですが、
酒井先生は普段から暑いですか。暑いと思ったことないんですけどね。
思われてんだね。
暑いと思われてるんですね。で、牧師夫人って大変じゃないですか、ね。
これ聞かれちゃうんだ。
聞かれちゃうんですね。じゃあまあこんな感じで、ちょっとこれはじゃあ時間も来ちゃったんで、
はい、
来週にね、
ちょっとお答えする感じで、もしね、ぜひ来週も聞いてくださればと思います。
はい。
で、番組では皆様からのご感想や質問、疑問、何でもどんどんお待ちしています。ハンドルネームをつけてくださると紹介しやすいです。福音の波ホームページがっつりコミュニケーションメール欄からお送りください。番組ではいつも抽選で3名の方にささやかなプレゼントをご用意しています。ガチコミのページからプレゼント申し込みボタンをクリックして、毎回お知らせするキーワードを必ず書いてお申し込みください。
では今からキーワードを言います。今日のキーワードはアナゴ、アナゴです。応募の締め切りは2018年11月の8日、11月の8日です。ぜひお申し込みください。お待ちしております。お相手は、日本キリスト改革派活動大教会、酒井孝博と
酒井智子でした。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りいたしました。
それでは皆さん、神様からの恵みと祝福をいっぱいいただいて、良い週末をお過ごしください。がっつりコミュニケーション、また来週11月9日にお会いしましょう。
さよなら。
さよなら。